はい。はい。松本さん。
はい。
久しぶりにスタジオでこう合流して。
そうですね。久しぶりですね。
はい。ですね。やっぱりね、スタジオでこう顔を合わせてね。
本当にフィギュアが増えてますね。
やっぱ今日スタジオ来てからもずっとね、そのやっぱりその、物欲しそうな顔でフィギュアを眺めている松本さんですが。
はい。だって。すごい、本当に所狭しと。
ええー。
なもんでますね。
ディスプレイ用のショーケースも買っちゃったので。
こんな無駄なもん。
ちょっと本当にやめてくださいよ。俺の今の、ちぎれそうな心をつなげてる唯一の趣味なんですから。そのエイリアン確かにデカすぎるよな。
いや、よくできてるなと思うけど、よくできてるなと思うけど、俺は絶対いらないなと思う。
いや、もう本当さっきからね。
だけの話を。
本当、盗んで帰んないでよ、本当に。
いやいやいや。あげるって言われても、その場で落として帰る。
落とすってなんだよ。
その場で。
足元。
手を上げ、開けない。
やめろよ、やめろよ。ギュッて
手をグーのままにして、受け取らない。
受け取らないってこと、
うん、
握りつぶすのかと思ったら、ギュッて。
うん、もう。
触りたくもない。
一切。
マジか。
握ら
そもそもほら、いつぶりだくんの。だって、
うん、
君がタクシーで財布を忘れてそのまま盗まれた話を聞いてから、
はい、
多分初めてですよ今日。
そうなんだね。
うん、あれいつだっけ行ったの？
マレーシア行ったのは1月の末くらいからで、
それぶりぐらいからだかな。
あ、そう。
丸2ヶ月ぐらい来てなかったんじゃない？
お久しぶりです。
そうですね。うん、まあだから何ということはありませんが、今日も始めたいと思います。うんはい、というわけで始まりましたオーディオギャラクシーをお送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい。
本日のメールテーマは、好きなアプリソフト2019ということで、
はい、
時々やっている、テーマではありますが、うん、皆さんが使っている好きなアプリ、
はい、
アップですかね。 iOS であればアップ、
うん、
Android であればアプリ、パソコンであればアプリケーション、皆さんが使っているソフトを教えてください。何が好きなのかなんかも理由があると嬉しいです。
はい。
この番組では投げ銭の受付をしております。番組サイトの、右下、スマホでは下の方に行くと100円からペイパルでできますので、ぜひ、ご一行くださいませ。
はい。
で、今日はね、
うん、
第三の男がね、
はい。
最初ちょっと遅れるかもしれないって言ってたんだけれども、
うん、
今日は、眠くてちょっと難しいですっていうことだったので、
うん、
眠くて難しいんじゃしょうがないなということで、
うん、
木村くんが代わりにマイクの前に一応座ってますね。
はい、こんばんは。
真面目だな、お前、本当に。木村くん、まあ、相槌を打つなり思うことがあれば、
ねえ、ほんと。
はい。
頼みますよ。
この席初めて座ったんですけど、
うん、
お二人がすごいよく撮れる画角だなっていうのを見つけました。
なるほどね。
まあ、だ普段ここにジャイさんがいれば俺そっちだからね。
はい。
うん。
ちょっと色川さんも年度末今日。
そうだね。年度末ですね。
みんな忙しいんだな。
うん。
ということで、この三人でお送りしていきたいと。
そうだね。まあだから今日は、キムはレギュラーを勝ち取るチャンス。
そうだよ。今ちょうど第三の男の枠空いてるからね。
そう。や
っぱただその、あの男よりも魅力を発揮できるかっていうとね。
いや、なかなか。
最近した桜の話ある？
いや、ないです。
ないよね。
桜ないです。
でも次から次へとあいつ出てくるから。
ああ。
その辺の話もね、聞いていきたいなと。
そうですね。
はい、思います。
はい。
じゃあちょっと一曲目とりあえず行ってからにしましょうかね。
うん、
ちょっと懐かしい曲ですが。ラムライダースペースウォーク。はい、というわけで聞いていただきましたのはラムライダースペースウォークでございました。
はい。
曲中もね、
うん、
木村くんをね、
うん、
木村くんから何かこうつついた出てこないかなと思って、
うん、
いろいろこう話しかけてみたんだけど、
うん、
まあ、何も出ないね。木村くんは木村くんは写真を撮るのがうまいから。基本的に
そうだね。
カメラが上手っていうので来てるから、うん、あとイベントの仕切りが上手とかね。
うんうんうん、
基本的に真面目だから、
うん、
特にこう、やっぱりその、なんか桜をやった的なエピソードは出てこなかった。
まあそうだね。
うん。
ノークリミナルですからね。
ノークリミナルな男だからね。うん、ドラッグも特にね、やってないということでね。
やってないですね。
そうだね。
うん。うち、周り多分やる人いないよね。番組の関係者では。
番組の関係者では知ってる限りでは。
いないよね。
うん。
でもそっか、知ってる限りではって考えたら別に、俺がこそこそやってる可能性もあるわけだもん。
まあやっぱミュージシャンですからね。
半笑いで言うんじゃないよ。いやだけどさ。
それはまあ、そうね、ある程度そういうものもやらないと創作はできないでしょうから。
言う人もいるよね。いや、俺はね、単純に。
満れた。
いや、俺は単純にね、その、どこで買えるのかが知りたい。その、
いや、本
当東京に住んでて。
さあ、俺も実際クラブとかによく行って遊んでた頃、
うん、
クラブで会う友達とか、クラブによく行く友達が、うん、そういうのを、
うん、
こう、なんていうの勧められたって変だな。買わないって言われたみたいな、話を聞いたりしたことはあるけど。
うん、ああ、びっくりした。話を聞いたことあるだけでしょ、
うん、
うん。
あったけど、うん、今やもうそういうところにも出入りしないし。
ああ、まあね。てか、俺さ、その、うん、クラブでやってる人も見たことないんだよ。だから俺多分仲間外れされてんだろうな、多分な、その。
まあ、それはそうだと思うけど。
なんで、そうなのないんだよね。ただただバカみたいに酒を飲んでる場面にしか遭遇したことがないよ。
そうだね、まあ。
そしてやっぱり酒の方がよっぽど危ねえなって思う。
酒で十分みたいな人たち多いし。
そうだね。
なんなら酒もちょっと、遅く始めたような人たちだからさ。
ああ、そうね。
仲いい人たちだね。うん、確かだから、なんだろうね。タバコもろくに吸ってなかったやつが、うん、久々にあと30過ぎたらなんかタバコ吸ってるな、みたいなとか。
うちらの周り若い頃さ、女の子の方が喫煙率が高いぐらい男は吸わない人ばっかりだったから、
ね。そうそうそう。
確かにそうかも。
うん、
いや、だからその、ドラッグってどこで買えんのってさ、ここで松本くんに俺が聞くのは全く何の意味もないんだけど、
うん、
そんなみんなカジュアルに手に入るんだね。
そうだね。
情報検索。
それこそそのオランダのコーヒーショップとかさ、
まずああいうとこは別に。
ああいうところはさ、普通に買えたりするけど、その違法の国でどうやってこう、そんな、流通してるんだろうなって思うよね。
だってさ、最初のワンアクションがさ、
うん、
まあ向こうから、で向こうから来たら来たで、
うん、
何かの罠だったらと思って怖いじゃない？
いや、そうだよね。
私、こっちからさ、じゃあ誰かにさ、うん、聞いてさ、その人に軽蔑されたらって思ったらさ、
うんうんうん、
そんなうかつに聞けるのかね。
そうだよね。
まあ、興味本位では聞けるよ。ほんのどこで買えんのって。
うんうんうん、
だけど、それは、やってるって分かってる人にしか聞けないじゃない。
うん、
で、やってる人はもう周りにこう、やっぱ表だったら言わないから、
うん、
不思議だなというのはありつつですよ。
そうだね。
まあ、たまたまこういうニュースがあったから言ってたけど。
ね、ブレイキングバットとかさ、ああいうの見てたらすげえ、売ってるけど。
そうね。まあまあ、あれ見てるとちょっとやってみたくなるけどね。ブレイキングバットは。そう、それでね、う
ん。ウォルターが作ったやつをやりたい。
いや、やっぱクリスタルメスじゃないとやっぱりね、うん、ダメだから、ブルーメスじゃないとダメなんだけど。うん、あ、なんか、その、いや、昨日もさ、ニュース見てたらさ、
うん、
女性向けの新しいお酒が発売って言って、うん、忙しい OL さん向けに、
うん、
短時間で確実に酔えるお酒っていうのがなんか発売された
ん
で。
そんな大学生のサークルの人が悪く使うだけじゃん。そんなもの。
いや、その、9% だかなんだかで。
スーパーフリーみたいなやつらが使うだけでしょ。
それだ、9%、アルコール度数が 9% だ。まあ、要はストロングゼロとかって一緒なんですけど、ビールが大体今 5% とか。
うん、はい。
で、あれが、なんだっけ。ビールみたいな、ビールなんだっけ。発泡酒が 5.5% とかかな、アルコールが。
うん、
ちょっと高くて。
うん、
で、酎ハイがずっと 6% から 7% 行ったり来たりしてたんですけど、
うん、
最近そこにストロングっていう、
うん、
まあ本当にまあ若い男が、を中心に支持されてきた、氷結とかさ、
うん、
9% のお酒っていうのがあってさ。
うんうんうん、
で、そこに来て、こう女性向けの、短時間でも、短時間じゃ酔えないという女性のためにって疲れた帰ってきて、仕事が帰ってきて、短時間でさっと酔えるために 9% で、味をなんか、その、カクテルみたいな味付けと酢かなんかを使って、その、アルコールの匂いを消してるっていうのを書いてあって、もう完全にドラッグじゃん、それと思って、その、短時間で決まりたいってことでしょ、それも。
うん、そうだ。
お酒の味があんま苦手だから、お酒の味を気にせずっていうのはもうやってることは静脈注射と一緒だから。
いや、もう本当にさ、その、合法だから、
いや、思考停止だよ。完全な思考停止だよ。
ってことじゃない。なんかそういうのってさ。
いや、本当に。
合法ならいいのかって話で。
いや、まずいと思う。だって、うん。
だってさ、よくよく考えたらさ、アル中みたいな人って世の中にたくさんいてさ。
いるいるいる。
でもあれはまあ合法なものを飲ん ってるから、とがめられない。
捕まってないだけだから、ね。
けど、まあ、飲酒運転とかさ、
いや、怖い。
まあ、散々なのもあるのに、うん、まだ、その、いわゆる制限がないじゃない。
ないない。いや、だから制限ない。制限ないっていうところで言うと、うん、
年ぐらい。
今、じゃあ、今 9% っていうね、その、うん、OL 向けに出たっていうニュースがありましたけど、うん、近くのそのコンビニでは、うん、今 12% っていうのが売ってるんですよ。
もっと決まるやつ
売ってる。もっと決まるやつが売ってる。もっと短時間で決まれるやつが売ってるのよ。だから、なんか、いやだから俺さ、
うん、
単純に日本ってあと何年かするとってか、まあ何十年でもいいけど、うん、めっちゃめちゃアル中の人が増える社会になってるんだと思う。マジで、これは。だから、まあ本当大麻とかとっとと解禁して、うん、そっちソフト、もうそっちがソフトドラッグになっちゃうような状況に多分間違いなくなるよ。それは、
うん、
単純にその度数が最近上がってるっていうのは、うん、まあ感じてはいたけど、今回のその女性向けで短時間になりますっていうその、うん、そのなんていうの、IR っていうかその、
もう
広告を見て。
テニサーが今か今かと。
いや本当だよ。いやだから、もうその、昔のね、うん、俺たちのイメージの、
うん
この話したかな？まあ、アル中とか、
うん、
駅前にいるお酒でもうダメになってるおじさんって、やっぱワンカップっていうイメージじゃないですか。
うんうんうん、
ワンカップ大関みたいな。
うんうん、
今はだから普通にそのストロング系のチューハイが、もうその、アル中の人にとっては一番こう欠かせないアイテムになってきていて、まあ、もっと言えばやっぱその日本酒とかよりさ、
うん
やっぱ簡単に言うとジュースみたいな味なわけじゃないですか。
うんうん、
まあそこに来てその女性向けにそのアルコールの匂いを消すって言ってるわけだし。
うん、
で、コンビニでタッチ1個でまあ買えるというところで、
うん、
どうなのかなって。
いや、すごいよね。なんか、面白いよね。
どうなんですか木村くんのその周りの若い男の子のさ、まあ特にうちは松本くんがまず飲まないし、で、俺そんなに飲みの席行かないで、
うん
で、最近はちょっと控えてはいるんだけど、まあ、作業終わったらスタジオで一人で飲んだりとかするぐらい。うん、あとは、ま、気の合う人と時々、食事の時飲むぐらいなんだけど、周りの人のお酒事情ってどうなってんの？落合とか酒飲むの？
落合はあんま飲まないんですけど、うん、飲む時は、ま、飲みますね、一緒に。コンビニで買ってっていう。う
ん、あ飲み屋に行くってよりコンビニで何買うの？そういう時。
まあ、普通に氷結の、あの、優しいのを飲むんですけど。うん、
優しいのって多分 6% とかだね、多分ね。
それぐらいですかね。
一応ビールよりは多分アルコール濃度は全然高いんだわ、多分ね。
で、なんか本当に僕の周りで酔いたい時って、ストロングじゃなくて、なんかあの 99.99 みたいな名前の、多分 9% なんですけど、あれがなんか水に近くて、こう、ごくごく飲んじゃうみたいな。そういうこと、本当にお酒の味が
分からない。水みたいに飲みたいっていう欲求を。
楽して決まりたい人も。
企業側がそれをもうキャッチしてるってことだよね。
っていうのがちょっと噂が出て、あの、気づいたら決まってるっていうので、酔いたい時は。
純度高いやつね。
本当そうだよ。あれ 99.99 そうだよね。二つ味があって、レモンとグレープフルーツとさ。
あれを飲みます。
っていうことだから、うん、だからもうその人間の欲望としても決まりたいっていうのがもうそもそもあるってことよ。
そうだよね。
だからやっぱ
俺さ一回ね、
うん、
そのいろんな話があるじゃない。そのタバコは大麻よりもよっぽど依存性が強いだとか、うん、そのいろんなその観点からあるじゃない。うんうん、そのアッパーだダウナーだとかっていうのがいろいろある中で。
うん
絶対どっかにそういうのって、
うん、
その、利権だったりとか、
うん、
っていう、その、違う視点が入ってるものが。
いや、あるある。地政学的な、地政学的なところもある。日本は島国で、
うん、
ここの原産地から遠いから入りづらいとかそういうものもある。
とか、そう、なんかそういろんなのがあるけど、うん、で、例えば、その、大麻解禁の議論みたいなのがさ、うん、たまにテレビのあったりするじゃん。
うん、
あの、アメリカとかではもう解禁され始めてるけど、うん、じゃあ日本はどうなんだみたいな話になった時に、うん、あの、コメンテーターのさ、なんか教授みたいな人が、こう、反対派賛成派みたいなのがいてさ、
うん、
で、もうなんか、反対派の人はもう話にならないですよ、大麻なんてみたいなこと言うじゃない。
うんうん、
で、一方そうじゃない人もいたりしてさ、うん言うこと結構違ってるじゃない。
違うね。
その依存性だどうのみたいな話で。うん、そういう一回そのお金の利権の話と規則損益とか、既得損益とかの、を抜きにして、正当な評価を一回知りたい。
そうだね。だからその辺はやっぱりモーリーさんとかは割と、まあ、タイマー解禁論者だけど、
うん、
フェアに見てる方だなと思うんだけど、まあ俺としてはその一回その賛成、の人と反対の人は全部集めて、一、うん、回吸ってほしい。吸って、いっぱい、一回吸って議論をしたらいいんじゃない、
う
ん、
吸いながら話してほしい。
いやだからさ、どっかでやっぱ議論するためにさ、うん、この今から1時間は吸っても捕まりませんから、うん、みんなで一回ちょっとやってみて、
うん、
本当にどうなのかダメなのか、
うんうんうん、
希望者だけでいいから、うん、反対の人の中でも、
うん、
やってみませんかっていう風にしたらいいんじゃないのかな。
そうだよね。うん、まあ、それこそその、いわゆるそういうドラッグ、嗜好品という意味でのドラッグじゃないけどさ、
うん、
タミフルとかだってさ、うん、なんかその、飛び降りちゃうみたいな、うん、あれもなんか本当の話かよくわからないけど。
そうだね。あれも、そもそものインフルエンザで見る悪夢の可能性もあるっていうから、
うんうんうんうん、
ちょっとわからないよね。
そうそうそう。
それは確かにあるな。
うん、なんかそういうのは、ちょっと、知的好奇心としてあるな。
うん、
あの、まあ、今は合法だからタバコとお酒は18だっけ
?20歳だね、20歳。
20歳になりゃみんな OK だけど、
うん、
結局その先には中毒者がいたりするようなものでもあるから、
うん、
どれが一番危ねえのか。
だってさ、火をつけて燃やしてさ、煙を吸ったりさ、うん、静脈に注射でさ、
うん、
入れたり炙ったりしなきゃいけないものに対してさ、
うん、
飲むだけだよ。やばくない酒。いやだから、なんか、俺今日別にそう、大麻の話をしたかったんじゃなくて、うん、もうその、OL 向けの 9% のお酒飲むやつを見て、語らずにいられなくなったんだけど、語ると同時にやっぱりそのドラッグの問題も出てきちゃって、ドラッグだから酒は、
うん
うん。だってね、摂取したら、その後、酩酊した後に頭痛が出たり、吐いたりとか。
いや、すごい話だよね。
意味不明なことを言ったり、怒ったり、泣いたり。
不用意なツイートをしたりね。
不用意なツイートをしたりとかさ。いや、それに比べたらさ。
ね、まあ、六本木で裸になっちゃったりね。
六本木で裸になっちゃったりもそうじゃん、
うん、
とかになるってことを考えると、まあまあまあ、俺は別に酒規制しろとは思わないけど、
うん、
もうちょっとなんかバランスは取ってほしいね。何が危険で何が危険じゃないかっていう。
そうね。その合法だからとかそういうことじゃなくて、
うん、
っていう頭を持っていたいよね。まあ俺は飲めたらまた違ったかもしれないけど、発想が。
いやだって、酒をが好きな俺がそう思うんだから。
まあね。でも大半の人は思わないじゃない。
まあそうだね。
なんかそういう話始めたらもう酒を奪うなみたいなこと言う人多そうじゃない。
うん、まあそうだね。
うん、
結局さ、最近やっぱ思ったのはさ、
うん、
一定数自分の意思ではコントロールできないという人はいて、何に対しても、
うんうんうん、
多分僕とか松本くんがパチンコ行ったって、
うん、
そこそこ普通にパチンコ楽しめると思うんだけど、
うん、
ああいうものがあるっていうだけでのめり込んだらのめり込んじゃう人はいるし、
うんうんうん、
じゃあ松本くん例えばアベンジャーズとかスターウォーズのさ、
うん、
ソーシャルゲームやってるけどさ、
うん、
まあ、君が気がついたらそれで毎月何十万とか課金するとかならないじゃん。
ならないね。
でも多分知ってる人はいるじゃん。
いる。
だから何でもあるっていう意味ではお酒、うん、で、もちろん崩す人もいれば、
うん、
まあ俺もなんだか、別に俺も、まあうまく付き合ってる方でしょ？お酒で別に身を崩したりはしてないから。
うん、まあ不用意なツイートをする
ぐらい、ね。不用意なツイートするぐらい。でも、不用意なツイートするとフォロワー増えるから。
不用意なツイートと不用意な発言をするぐらい、ね。
そうそうそう。それはまあ別に可愛いもんだからさ、
うん、
なんだけど。で考えると別に大麻とか、
うん、
まあその今回のコカインのこともそうだけど、
うん、
まあうまく付き合える人がほとんどの中で、めちゃめちゃやばいぐらい体を壊しちゃう人もいるってことなんだろうね。
なんかね、あの、免許制にしたらいいのね。その、
そうだね、
無事故無違反だったら。
だから、そうだね。
いいよ、みたいな。
更新が必要なね、免許で。
うん、
あと、まあ、ちゃんとした、こう。タバコもそうだよ。タバコもさ、勉強ちゃんとして、講習とかを受けて、
うん、
タスポみたいなやつを配布して、吸っていってしたらいいんじゃない、
う
ん、
ね。
散々その肺の写真とかこうさ、あの、教習所の交通所の写真みたいにさ、真っ黒になった肺とか見せて、これでも吸いてんだったらどうぞっていう。うん、
ね。
うん。
多分もうさ、その、なんか戦争の頃とかにヒロポンとかさ、
うん、そうだ覚醒剤だよ、
ああいうのがあったりしたのの、よく知らないけどさ、なんかそういうのを一気に全部なくしちゃって違法にしちゃったら、もともとは国が配ってたようなもんだからさ、
うんうん、
それはまあちょっとさすがに難しいってことで、なんか殺傷案的に残ってるものと、みたいなものだと思うんだけど、
うん、
ああいうのって、
うん。
もうその世代死んだからいいだろう、一回って思うんだよね。
そうなんだよね。今だからツイートしたんだけどさ、リスナーネットが見つけてくれたから、
うん、
あの、見出しがね、
うん、
一本でちゃんと酔える女性向け缶チューハイ発売だから、何一本でちゃんと酔えるって。
うん、
まずいよな。8% か 8% だ。まあ 8% だけど、とはいえ高いし、うんうんうん、多分 8% がヒットしたら 9%。10% っていくんですよ。
消費税と一緒ですよ。どんどん上がっていきますよ。
コスパですよね。やっぱりね。
うん、
木村くん、
はい。
同じ100円なら、同じ。で、安い。俺、そういうツイートしたけど。
うん、
この間僕が近所のスーパー行ったら、コカ・コーラストロングっていう 9% の酒98円だから。
うん、
で、その傍らでさ、まあ容量多少違うけど、ペットボトルのコカ・コーラが140円とか売ってるわけで、
うん、
すごいな。日本って本当アルコール天国だな。
まあでもドイツのビールとかも安いじゃん。
まあドイツ
は度数がどうなのかわかんないけど。
まあそうだね。でもドイツは何も規制なかったか。
ドイツと、まあ他の国ってどうなんだろうね。
まあでも外で飲めない
って。まあアルチュがいるよね。
外で飲めない国は結構あるじゃん。
あるある。
え、アメリカってどうなの？州によ
るけど。アメリカ外で飲めなかった
と思う。飲めないよね。
まあ全部の州かわかんないけど。
パブでじゃないとダメとか
さ。うん、なんかそういうのあるじゃん。だからみんな紙袋に隠して飲んで
る。まあだからそうなっちゃうってのはあるよな。
うん。
それが果たしていいのかっていうのはあるけどね。
うんうんうん、
そんなことをちょっと真面目な話ですけど。うん、
面白いよね。ね
面白い。木村くんの周りの人はじゃあ割とコンビニで買ってお酒を飲む。
そうですね。みんなやっぱお金ないんで居酒屋に行けないんですよね。
それってさ、俺たちの時よりもっと悪化してるってことなのかな。
何が？
俺たち言ってもさ、居酒屋には行ってたじゃん。うん、てかコンビニで酒買って集まるとかやったことないよね。
ないね。
一応飯はさ、どっか食いに行ってたじゃん、
うん、
常に。
うん。
金がなくても。
なんだろうね。
ない。
まあ、最近は居酒屋の方が増えてきたんですけど、
多少みんなが働き出して。
はい。でもやっぱコンビニで買って、うん、なんか歩きながらあてもなく、まあ、それこそ本当にただの酔っ払いなんですけど、外歩いてるのがすごい楽しい。
そういうのが好きっていう人もありますね。はい。いいよね。う
ん、確かにね。高いお酒、高いアルコール度数いっちゃうよな。
いっちゃいますね。
俺だって、俺も 12% とか買うけど、割って飲んでるからね。それを
ここで。あれ気になってます。
あ、普段？
はい。飲んだことないんですけど、12%。
あ、12%。いや、まあ、アルコールもあれもなんか多分、なんか、ウイスキーとかとは違うやつでしょ？
多分。
すげえ原液を混ぜてるんじゃないの？多分。そんな気がするけどね。
うん。
っていう話です、僕は。一曲言ってからにしましょうか。
はいはい。
いやー。二曲目。
はい。
お願いします。
二曲目。そう、最近なんかその、電気のいろいろ聞いてて、その流れで、2000年前後とか、
うん、
あの辺のよく聞いてるんですけど、うん、今日はそれ二曲
目。めっちゃ影響受けてる曲です、これ。
アルマンド・ヴァン・ヘルデンで、You Don't Know Me。
はい。
はい、聞いていただきましたのは、アルマンド・ヴァン・ヘルデンで、You Don't Know Me でした。
はーい。めっちゃかけました、この曲。
ね
DJ で。
かけましたね。
ね、うん、今週なんか松本さんありました？俺ね、ずっと仕事しててね、もう、うん、多分、ね、松本がいくつまで行きたい？本当に。
え？
40 になっちゃったね。
なっちゃったよ。
もう、いいな。疲れた。本当に。
あれ珍しいじゃん。
いやー、ほんと、あと5年ぐらいでいいわ、もう。
あ、そう。
うん。仕事、そうだね。今ちょっと、だいぶお疲れだね。
そうですか、珍しいです。なんかさ、
うん、
今そのドラッグの話とかもしてたりとかしながら思ってたのが、うん、その、安楽死ってあるじゃないですか。
いいね、安楽死。うん、
安楽死が制度として導入されたらすごいいいなって思ってるんだけど、
うん、
安楽死を決めたら、
うん、
行ける施設みたいなのを作って、
うん、
その施設の中では、
やり放題？
やり放題っていう。
そう。テレ放題ならぬ。
そうそうそうそう。
ドラッグやり放題。
やり放題。
吸い放題。
吸い放題。
いいね。
ただめっちゃお金払うんだけど、そのために。
てか、だからもうその全財産というかさ。
そう。もうその、社会に出ることはなくなるので、うん、悪影響もない。
うん。全部税金になるんだね、それはね。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。みたいな、その、最後をプレゼントしてもらうっていう、なんか素敵じゃないな。
だから、それが実際難しいってなるから海外に行くんじゃない？その大丈夫な国というか。
うんうん。
それはあるよ。
なんか、さあ、
うん、
よくわかんないパイプ繋がれて、
うん、
無理やり、その心臓が動いているということだけで生きているみたいな状態で、生かされるぐらいだったら、
そうだね。
安楽死なり、なんかそういうもう、残りは自分で決めて、
うん、
で、興味のあるものを全部試してみたいとか、
うん。
なんかその体験をちょっとなんか残すでもいいと思うんだよね。
うん、そうだね。
実際に。
だからまあドラッグな。だからさ、もうその、今その、木村くんその、大麻っていうのはいくらぐらいなんだよ、相場は。
相場ですか？
うん。
な、数、1グラム、数万とかですか？わかんないです。
まあ、びっくりした。普通に知ってて言うのかと思った。まあまあまあ、グラムいくらとかなわけで、はい、何千円とか何万円とかなんでしょ。だからもうさ、うん、その全部、 合法化というかさ、解禁してさ、うん、国が作ってさ、その価格のまま、全部税金取っちゃえばいいんじゃないの、
うん、っていうことをやってるのが今アメリカとか、まあそういうとこなんだよね。
それ全部福祉に回せばいいじゃん。
ね。
うん。
年金も全然もらえないしさ。
喜んでスーダンみんな、そしたら。捕まんないんだから、ね、捕まんないっていうだけで値段が変わんなかったら最高だろ、だって今、ね、今こそこそ買ってる人も。
そうだよ、2グラムでちゃんと決まる。
そうだよ、もうそんな1時間もかかんないんだからさ。わかんないけど。いろいろ考えちゃうよな。ね、いやだ今日の話の一番の俺の、懸念というか予言は、多分日本はめっちゃアル中これから増えるよって話だ、マジで。それ絶対そうなると思うから、だからアル
中。高齢者の、ね。
だアル中株ってのはもしあるんだったら、アル中株は買った方がいいと思う。
アル中株。
え、だからもうまあアル中株って言っちゃちょっとあれだけど、まあまあじゃあお酒関係は伸びるんじゃない、
うん、
だって依存する人多分増えるし、死ぬまで飲み続けたい人が多くなるってことってなると、
うん、
だし、
うん、
ある程度土壌ができたら値上げしたっていいし、
まあ中毒だからね。
うん、いや、ほんとそう思う。だから、みんなで考えた方がいい問題だなとは思う。お酒が好きなだけにね、俺は。
うん。
好きだし飲み続けたいからこそ、ちょっとあんまり味がこう、さっぱり美味しくて、
うん。
舌に背徳感のない形でアルコールがどんどん体に入るのは良くないんじゃないかなって思う。それは本当に静脈注射と一緒だからも
う。ね、
だからな。どうですか松本さん、今週どうでした？
今週ね。うん。今週は僕は映画2本見て、
うん、
ブラッククランズマンと、
あ、見た、早く見たい。
運び屋を見ましたよ。
ああ、早く、どっちも見たい。今一番見たい映画2本。
で、両方面白かったです。
あのおじさんはまだ映画を撮るんだね。
イーストウッド？
うん。
そうだね。
いつもいつも引退引退って言いながら。
宮崎駿みたいだね。
宮崎駿みたいだけど、宮崎駿より早いし、しかも自分も出ちゃうっていうね、またね。
そうだね。
そもそもグラントリノって映画だってもう10年以上前だけど、あれで最後って言ってたんだよ、出るのは。
あ、そうなんだ。まあでもそんなようなの聞いた気がする。あれ、グラントリノよりもミリオンダラーベイビーの方。
前。
前か。
うん、あれは監督だし、
うんうんうん、
監督は違うか。監督もやってるか、
うん。うん。
あれだけど、早く見たいんだよな、運び屋は。
面白かったよ、運び屋。運び屋さんでその舞台になってるあたりがちょっと行きたいところだったりもしたんで。全部、かどうかわかんないけど、エルパソとかが出てくるん
ですよ。ああ、じゃあメキシコとの国境のあたり。
そう。それで、エルパソはさ、ホワイトサンズ国定公園という白い砂の砂丘があるところで、
あれ綺麗だね、写真しか見たことないけど。そう。
一回行ってみたいなと思っているところで、うんうん、そこの景色がちょっと出てきたりして、
うんうん、
ああ、いいなと思ったりも しながら見て、
うん、
話も、面白かったですね。
まあそうだよね、うん。運び屋っていうぐらいだから、あの辺が舞台でも確かに不思議じゃない。
うんうんうん、
確かに俺メキシコ国境ものはすごい好きでいっぱい見てるから、やっぱ早めに見ないとな。
ね、ブレイキングバットとかも割とその辺だったしね。
ブレイキングバットも最近第1話だけゆっくり見直しちゃって、
うん、
気がついたら、フィギュアを見てたね、もうね。あの二人の、ジェシーと、
ウォルター。
先生、ウォルターの。一番いいやつ、二万円ぐらいするんだけど、顔そっくりなんだよ。
あ、ベターコールソウルは見てないんだっけ？
ベターコールソウルは一話に、シーズン1の途中までしか見てない。
あ、そうだ。
いつか見たいと思って。
ベターコールソウルも見てほしいな。
そうだね。だからやっぱもう半年ぐらい休みたいな、俺も。
休みなよ。
そう、だからね、休むっていうか、うん、まあそうだな、後で話すわ。
断筆宣言。
断筆。まあ断筆というか、まあそうだね。
うん、
いろいろ考えちゃうね、最近は。本当に。今日もまだ締め切りがめちゃめちゃいっぱいあってさ。仕事はしてんだよ、ずっと。曲は作り続けてるし。
うんうんうん、
だけど、まあそう。そうだね。まあこの番組だからね。
自分ね、ドラッグでもやってないとやってらんないよね。
いや、本当にオーディオギャラクシーがあってよかったっていう話まで行こうかどうか迷ったね、さっき。俺はもうね、この仕事をしてて、このラジオなかったら多分とっくにドラッグに手を出して捕まってると思う。
あ、そう。
うん。あ、どうかな。海外ってやってっかな。
あ、海外ね。
まあ、やんねえか。まあ、もともと俺そんな好きじゃないというかさ、
うん、
トラック類は別に好きではないから、
うん、
特に20代の頃はそれで嫌な思いもしてるし、結構。
なるほどね。
周りの人間関係でね、自分がしてじゃなくて。
うんうん、
あれか、あんま好きじゃないけど。
うんうんうん、
だなぁ。ね、最近見たやつで、トラックといえばというか、あれなんだけど、はい、ネットフリックスでさ、
うん、
モトリークルーの自伝あの知ってる？最近公開されたの。
あ、あれ自伝なんだ。
ザ・ダートっていう。
うんうん、
ザ・ダート・モトリー・クルー自伝っていうのが。
あ、違うわ。俺が、思い、 描いてたの違うわ。ブルース・スプリングスティーンのやつだ。
ああ、それもあるよね。でもね、ザ・ダートはもう本当に先週ぐらいに公開されたネットフリックスオリジナルの、モトリー・クルーっていう、まあ、なんだ、ロックバンドの、自伝的な映画なんだけど、まあ、とっても面白かったんだけど、やっぱ基本的にはボヘミアン・ラプソディとほぼ作りが一緒だなというのが俺の印象で、やっぱその、若い頃、まずそもそも顔が似てる。で、結成秘話ね。
はい。
マネージャーたちとの出会い、で、そこからツアーを回る、シーンの数々で、有名な名曲がこう、ベストアルバム的にこう、各会場とリンクして演奏される、で、ドラッグに溺れたりする、ドラッグに溺れたことで悲劇が起こる、メンバーが抜けたりなんなりいろいろある、交通事故を起こしたりとか。で、立ち上がって再びやるみたいな話でも言っちゃったけど、多分、もうボヘミアン・ラプソディは一個のジャンルを築いてしまったんだね。
そうだね。
だどんなバンドでも作れるよ、これ。
いや、作れる、作れる。ラムライダーで。
ラムライダーで起伏が、この後もうちょっとなんかあれば。
ラムライダーで作るとなったら、まあ、ラムライダー死ぬじゃん。
死んで、死んだから、元に、まあそうだね。
死んだとして、やっぱ死ななきゃ始まんないみたいなとこあんじゃん。
誰か死ななきゃ始まんないみたいなとこ。ああ、そうだね。フレディ・マーキュリーも亡くなってるし、モトリークルも一応メンバー亡くなってる方いるんで。まあ今もやってっけどね。
やっぱ山としては誰か死ぬみたいなのがあるけど、じゃあラムライダーやるとしたらどこからかな。
何を？
ラバスーツ？
ラバ、いやだから、一応、どっちも、
まあその、やっぱその、加入したみたいなのがない
か、ね。幼少期があるから。幼少期ね。やっぱ基本的にその父親が帰って
。高橋、お前幸せかから始めるか、じゃあ。
親父の演歌を聴いてるところから始まって、うん、そうだね。で、うん、まあ父親が、と、その母親がガミガミ言い、みたいのを、襖の向こうからこう流れてくるのをネタ振りしてこうずっと聞いてる場面は必要だよね。悲しくなってきた。でもそう、俺、その時は襖閉まってたけど、時々本当に俺を寝かしつけてる隣で喧嘩してて、もう全然寝れなくて寝たふりしてたんだけど、多分今思うと目をギュッてやってるからバレてたと思うんだよね、寝たふりしてんのも。その、父親と母親が、まあ母親が泣き出したりとか、で、父親が帰ってこなくなってっていうエピソードは必要だよね。
そうだね。で、なんだ、パソコンとの
出会い。パソコンとの出会いがやっぱ必要だから、
必要だよね。
中1、小6ぐらいか。で、MSX との出会いを描き、TM ネットワークとの出会いよ。だ、TM ネットワークの、こう、新生堂で、TM ネットワークのシート手に取るシーンは必要じゃん。
新生堂でね。
で、高校。高校になると、まあなんか、周りの子はバンド組んでて。
そうだ。三浦コースとの出会いもあるし。
そうだね。バンド組んでるやつとかに、こいつ一人でパソコンで音楽やってんだぜって、こう、馬鹿にされてるシーンは欲しい。
今さ、タイムラインでさ、駐車場塞いでた車にマジ切れして張り紙しまくるところでエンディング。
そこはだからもうその、
慣れの果てね、
ドラッグでもう、
アーティストとして死んだ瞬間ね。
その場面必要な必要なのかな、その場面。
やっぱりその、張り紙からまた立ち直る。
必要そうだね。だこの後に、この後にもう一回ある前提にも話してる。
そうね。
そうだね。今、エンディングはまだ迎えてないから、それでこれから僕の人生、
そうだね、
あと5年10年かけて音楽人生のもっといい場面を作るとして、で、今高校まで来たでしょ？
そうだね。
その、
まあ、周りがバンドやったり、まあ、実際の音楽を始めるっていう。
ラムライダーのミュージック・ザ・ムービーの、
ダースで。その一曲、今ある中で、一曲曲名をそのタイトルに持ってくると
やっぱ夢で会えるようになるんじゃない？
夢で会えるよか。そうか。
だったらやっぱラムライダーのミュージック・ザ・ムービーの方が、収まりがいいんじゃない？
急にバラエティ色出ちゃうんだよ。ミュージック・ザ・ムービー
に。まあラムライダーのってついてるのあるからね。まあまあわかりやすく言ったけど。
取られっぱなし天国みたいな。
取られっぱなし天国だけど。で、高校で、インターネットに出会う。
エンディングで張り紙にキャストの名前が。
誰が言ってんのそれ。今から来て一緒に喋ろうぜ。その張り紙の話してる人誰？
二人ぐらいで。
うっそ。
張り紙ファンが。
そうだからその、
あれなんですよ。で、まずインターネットの出会いが一番でかい。
そうだね。インターネット。
インターネットのでかい。で、インターネットをしていて、で、DJ たちとも知り合っていく大人の高校生
で。やっぱりティーカップの画面出てくるわね。
出てくる。BBS
で。サチみたいな感じで。
そうそうそう。だから、古いパソコンと、ちゃんと OS は用意して、そこ小道具とかが全部ちゃんと当時の俺たちの、その松本くんの汚ね液晶の NEC のマックパソコンとかさ、俺がエロゲーやるためだけに借りた、俺 Mac 持ってたから、
リアルプレイヤーとかでね。
リアルプレイヤーとかの動画を全部用意して、
で、ポンっていう音がして。
で、その、俺はその、ダブマスター X と出会い、
はい、
ブートのレコード、だここで、まだ40分くらいだね。多分30分。うん、結構テンポよく行かない
と。そうだね。
編集で。で、俺がラムダブラーという名前を名乗るようになり、
うん、
インターネットからこう、楽曲を発信しながらいろんなレコード屋さんを回って置く。
うん、
で、ある日、
うん
一通のメールをもらう、
うん、
イベントでかけたいんですけど、通販じゃ間に合わないから、直接買えませんかっていうメールをもらって、うん、
ショップ33も欲しいね。
そうだね、ショップ33
欠かせないね。
また33での、
うん、
その荒竹さんとかエミルちゃんとのエピソードがあって、うん、その後流れるように、うん、こうなんかディスクユニオンとかのところはもう5秒ぐらいずつのこう、
はいはいはい、
なんかフェードで。
そうね。いろんな、
いろんなところに置くようになったよ、
シスコとかも。並ぶ感じをね。
そうそう。
バッバッとカットでね。
で、その、欲しいんですってお客さんが、直接買いたいっていうお客さんが来たっていうので、
うん、
新宿に行ってみると、うん、松本くんがいると、
うん。
これでやっぱ40分ぐらいかな。
うんうんうん、
で、こっからこう、まあそっからが割とあれよあれよゾーンにはなるね。一応、あゆのリミックスとかやり出してデビューっての5、ね、5、6年は、割と
上り調子。夢見る。月。
なんだっけ。月見る。
月見る。
うん
ライブ月見るのあの黄色い声援の。
そうだね。そこぐらいまで。
伝説のあのライブね。俺が初めて見た。
リキッドでこうリリースパーティーぐらいまでかな。
キノトとかね。
キノトとかね。キノトもつまいだよね。
うん、ロフトプラスワンとかね。
てかやって。
顔真っ青で松本さんをツーリングで誘うくだりはどんな
それ失恋のエピソードだから、まあ、入れてもいいじゃなくてもいい。だからそこをドラッグが見せずに関わってくるから。
そうだね。
その、うん、俺とか松本とか関係ないけど、うんうんうん、そこにちょっとドラッグが入ってくるから。まあまあそうだね。
うんうんうんうん
これはね、まあ、それなりに起伏だから、このように、うん、俺ですら、なんかちょっとちゃんと作れば面白そうな映画にはなりそうじゃん。青春映画って意味では。
そうだね。
まあ、ここまででね。
うんうん、
でもちろん、こっからこう、辛い時期があったりとかさ、うん、僕も心を病んだ時期もあるし、
う
ん、
そうだね。
あるいは楽曲とかでこう、じゃあね、大きいジャニーズのグループに楽曲提供が決まったりとかもあるし、うんうん、あとは、まあちょっと環境を変えたところで収入はぐっと安定して、ちょっと自分の好きなことができる、
うん。ビル業ね。
やっとセカンド。え何
ビル業ね。
ビル業じゃないよ。違うよ。自分でちゃんと仕事を取るようになってって言ってたよ。
はいはいはい。
からセカンドアルバム行くまでは割とまあ、良かったりとかさ、
うんうんうん。
っていうのがあって、まあまあ最近ちょっと俺はすごい具合が悪いんだけれども、
うんうんうん、
またこっから良くなれば、やっぱミュージックザムービーいけんじゃない？
そうだね。
だから、うん、そう考えて今もなんか、リンキンパークのやつとかもできるのかなとか言ってる人がいますが、
うん、
多分その、なんかこう、ああいうボヘミアン・ラプソディみたいな規模で、ああいうヒットをもう最初から狙わずに、
うん、
それこそネットフリックスオリジナルとか、ぐらいだったら、これからガンガン増えるし、
うん、
意外と損する人はいないジャンルだなとは思ったんだよね。
そうだよね。その、見たいしね、やっぱファン。
そう。
だったり、その曲知ってるだけみたいな人でもさ、
うん、
ボヘミアン・ラプソディ見た時に面白かったから、これも見てみようみたいなさ、うん、ありそうだよね。
だからその、フィルマークスってね、その俺が個人的に勝手にこう感想を書いてる SNS でさ。
みんな、ラムライダー名場面をすげえタイム
ゾーン。うるせえんだよ、お前たち。
いい店があるって松本さんの天一だから楽天に連れて行くのはいつなんだろう。
そこカットだよ、カット。
新潟に向かう車中での捕鯨反対の下りある。
もうさ、オーディオギャラクシー名場面集みたいなやめろよ。
ありがたいね。みんな覚えてるね。
ピザッツに覚える少年時代だって。なんで普段全然ツイートしないとか、ここぞとばかりに来るのなんなの？
いやー。
面白いね。
うん。
それでね、
うん、
そのフィルマークスの感想にも書いたんだけど、うん、なんで誰も損しないと思ったかっていうと、
うん、
俺未だにまあそう思ってんだけど、うん、ボヘミアン・ラプソティとか、まあ、今回のその、モトリー・クルーのやつもそうなんだけど、はい、これらの映画の本質は、
うん、
絵のついたベストアルバムだと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
だからこれから CD とかも売れなくなって、
うん、
で、レジェンドクラスですら、配信で全部こう再生されるだけってなった時の次のビジネスとしては、うん、もうこの自伝映画、
うん、
しかももう曲がいっぱい流れる前提、
うんうんうんうん、
っていうのが、多分主流になるんじゃないかなと思って。うん、
なるほど、ね。
それボヘミアン・ラプソディの時薄々思ってたんだけど、うん、モトリー・クルーの作りがほぼ一緒。でも、いいこともいい場面もいっぱいあるっていうか、もちろんラプソ、多分ボヘミアン・ラプソディを意識してる分。
ボヘミアン・ラプソディ、略してラプソディ。
ラプソディ。ラプソディを、うん、意識してる分、そこと違うことをやろうと思ってるところもいっぱいあって、例えばモトリー・クルーの映画の方は、うん、いわゆる第四の壁っていうね、
うん、
その、演出があって、うん、それ何かっていうと、そのデッドプールみたいに、時々こう、カメラに向かって語りかけてくるの。
はいはい、ハウスオブカードとかみたいな、ね。
そうそうそう、このマネージャー本当はこの映画に出ることは了解しなかったんだが、みたいなことをちょっと小ネタを入れたりとかして、そういうなんかボヘミアン・ラプソディとは違う演出とか、あとボヘミアン・ラプソディみたいな、悲劇的なものとは違う軽さみたいなのが
あるから、
これはこれで工夫して、そういう工夫はみんなあると思うんだけど、それこそ電気だってさ、
うん
まあ、一回、その、電気じゃない。
電気グループザ・ムービーっていうのもあったしね。
あれはまあ、ちょっとドキュメンタリーじゃ、うん、じゃなくて、あれだ。ナゴム系のやつなんかあったよね。大月健二さんの、組チョコじゃなくて。
うん、
まあ、そういうのも、少ないけどあるじゃん。うん、もっとそういうのが TM だったら見てみたいし、俺だって。3人誰がキャスティングするのかっていうところからさ、すごいみんな気になるだろうし。なんかそういうの面白いかな。
今カメラに向けて、こう語りかける部分があるっていうのを聞いたときにさ、うん、日本だったら何かなって、やっぱり古畑任
三郎み
たい
な。そこ出ちゃうんだよね。
ええって。
そうそう。だまあ、ああいう感じの演出がね、もうトリクルにも入っててさ、うん、ネットフリックス入ってる人は見てみて、俺もね、曲、そんなにいっぱい知ってるじゃないけど、一時期、まず、二枚ぐらいめちゃめちゃ聴いたアルバムがあるのと、それとは別でベスト持ってるぐらいなんだけど、それでも知ってる曲オンパレードで結構楽しかったので。
いや、だってボヘミアン・ラプソディ、まあ、その映画自体も、その、絵のある、
うん、
その、ベストアルバムって、今聴いてみて、ああ、もう言えてみようだなと思ったけど、うん、で、実際さらに、ベストアルバム的にそのサントラも多分結構売れたと思うん
だ
よね。
そうだね。だから、CD とか買おうと思わなかったりしても、うん、あの映画を一回、まああの映画というかその映画を一回見ちゃうと、うん、なんかちょっと聴いてみたいなって気持ちにもなるし、あと知らない曲もって。うん、だから多分、うん、特に、その、レジェンドクラスの人たちはそういうのがあるだろうし、もしかしたら別にレジェンドじゃなくて、そのさっき言ったように俺みたいなのが、うん、もうそういう映画みたいのを、まあ映画というかね、実製作でもなんかそういう物語を作って、
うん、
そこから音楽を売り出すっていうやり方もあんのかもしれない。
かもしれない、ね。
じゃあ、その、映画が無理だったら小説とか漫画とか、
うん、
で自分のことを一回描いて、
うん、
そこにこう連なる音楽みたいなものね、今までファンの人が知ってる曲も含めて聴いてもらって、そこで新曲につなげるとか、
うんうんうん、
面白いかなって。
そうだね。
思いましたね。
うん、
私その見てみて、元リクルのやつは。
見てみるわ。
まあ、おっぱいがいっぱい出てくる。
あ、もう見る。
そこも絶対見る。
見る。おっぱい見る。
おが見る
見る。
そこも多分、ボヘミアン・ラプソディと、
うん、
なんか差別化しようとしたとこだと思う。
なるほどね。
うん、なんかそういう、なんか、エッチな描写とかもいっぱい入れて、賑やかな映画にしようみたいなのがあって。うんうんうん、だからその分、途中でやっぱドラッグで転落するシーンがあるんだけど、うんうん、そこも響くのよね。赤騒ぎした分、うん。
なるほどね。
なんでちょっとそれもおすすめですというか。
はい。
もう一曲ぐらい行きましょうかね。
はい。
さあ、今日は、まあ、ドミューンもやってるということで、こんな曲はいかがでしょうか。あ、ちょうどこの曲だ。まあ、ミュージック・ザ・ムービーのテーマ曲ですよね。
そうですね。
ラムライダーでミュージック、異種の卓球リミックス、卓球アット 133.333。はい。
はい。
聞いていただきましたのは、卓球さん。うん、ミックスしていただきました。ラムライダーミュージック、異種の卓球リミックスでした。
はい。
さあさあ、いやー、どんな。
タイムラインがラムライダーチンバ面集。
やめろよ。映画で使えないよ、そんなの。でもそうだね。そうして、こうして考えると確かにまあ小さいなりにいろんな山や谷があるもんだな。
うん。
もう一個大きいちょっと山を作りたいですね。そのためには一回ちょっともっと沈み込まなきゃダメだな、俺。
どうしようね。
そう。まあ、ちょっと後で話すよ。
うん。
どうするどうしたいか。
よし。
僕には。さあ。どんな映画化したいって結構盛り上がりそうだな。来週でもいいけど。
アーティスト？
アーティストでもいいし。だから、うん、だからフォーマットは確かにそうだね。音楽だからバンドとかがいいけど。
うん、
やっぱ自伝物って面白いね。
面白い、ね。
なんだって。
うん、
その、ベースドオンツルーストーリーっていうの、
うん、
その実話を基づいてって、やっぱ最初に出る映画は大体テンション上がるし。
うんうん、
でやっぱりその、前々から言ってるけど、やっぱそのエンディングで、
うん、
その、出演してた役者と、
うん、
あの、本物のその、元になった本人の写真を見比べる演出があるやつは大体面白いっていうのが、元リクルもあるんだ、それが。
あ、そうなんだ、うん。
だからなんかそういう、なんかさ、うん、似てるみたいなだけでの面白さもあるじゃん、そもそも。
あるある。
あとあの、
アルゴとかもそうだったな。
ステージを忠実に再現、そう、アルゴもそう。アルゴもエンディングでさ、うん、実際の主人公のモデルになった人とかの比較出て、うん、比較というか並べて出てくるじゃん。うんうんうん、あとその、ボヘミアン・ラプソディだったら、うん、その、ライブエイドのステージを忠実に再現してるとかさ。
ラムライダーが、うん、まあ、自分なりにでいいんだけど、うん、その、ああいうそのライブ、ボヘミアン、ラプソディでいうところの、ライブエイドのシーンに持ってきたいライブってある、
うん、俺ね、2011年か12年ぐらいのオーディオギャラクシーで、うん、アジアでやったオーディオギャラクシーで、うん、光る衣装を初めてやった時と、うん、あと、バカリズムさんとボーズさんと、うん、今夜ブギーバックとかファストラブをやった時は、
はいはいはいはい。
結構楽しかったというか、やっててよかったなっていうのはすごいあったかな。
なるほどね。
だからあの熱を取り戻さなきゃだなというのは今正直あるね。うん、自分の中で。うんうん、だね、人の曲ばっか作っちゃダメだなって最近思ってるってこと、要するに。
まあね。
本当に。ありがたいよ、やっぱ。
いや、もちろんね。
求められるのは、ね。
それが、それで忙しくて自分のがもう作る暇ないぐらいっていうのは、あれめちゃくちゃ、
ね、とね、スケジュール、今日送られてきたスケジュールが本当にちょっと、そうだね、
うん、
というところで、まあちょっとあの、そう、要はだからその Q1 がもうすぐ終わるじゃないですか。
はいはいはい、
で、アルバムちょっと難しくて、
うん、
で、ちょっと理由がいろいろあるんだけど、出せない、言えない理由の方が多くて、うん、だけど、まあ一応ちょっと区切りとして何かしらのメッセージは皆さんに出しますので、
うん、
もう少々お待ちください。
張り紙で
張り紙で
張り紙に書いて、その。
じゃあ、住所と車種を書いておくから、その、何の車だあれ、ミニかなんかなのかしらな。ミニ貼っとくよ、全部理由をね。
うん。
そうだね。書き殴っておくので、ちょっとそれ待っててください。
はい。
じゃあ、お便り行きましょうかね。
行きましょう。
今日のメールテーマは何でしたか、先生。
今日のメールテーマは、
はい。
好きなアプリソフト2019でございます。
うん。先に僕らの話しておきましょうか。なんか最近お気に入りはありますか、うん、
最近ですか。
うん。
そうですね。
もう、その、スターウォーズとアベンジャーズいいです、もう。何回も話してるから、その、前の同じテーマの時も話してるし。俺だからさ、その、買う側、ほぼほぼっていうか、まだ出したことはないんだけど、
はい、
メルカリは結構毎日毎日、
うん、
その、検索でさ、例えば、アキラフィギュアとかさ、
うんうんうん、
で全部、検索が保存できるのね、検索
清水
アキラのフィギュアは欲しいけど、
うん、
セロテープ劣化してますとか書いてあるでしょ、説明し。その清水、その四天王のフィギュアとかを全部登録してあって、
うんうん、
何の気なしに見ると新しく出品した人のやつがずらっと一番上に出てくるのよ。
うんうんうん、
で、これすごいなんかお買い得じゃんとか、これもうそのデッドストックもないやつじゃんとかさ、
うんうんうん、
そういうの見たりしてるからメルカリ結構見てるね。
なるほどね。
ヤフオカ全然見てないな。あとなんだろうな、アプリで言うと。あとこの間ちょっと言ったっけ、その第五人格っていう追いかけコメント。あ、なんかあれもしかしたらその、デッドバイデライトとライセンスしてるかもって話があったね。そのルール、ゲームのルール自体は、
うんうんうん。
それはなかなかいいことだね。新しい試みだね。パクるんじゃなくてっていう。うん、なんかありますか？まあ、なんかイメージ的には食べログとか見てるイメージではあるけど。
食べログはアプリ使いづらいから使ってないんだけど。
うん、
ね。最近、
うん、
結構ちょっと、前から入れてはいたけど、
うん、
活用し出したのはショートカットっていうアプリで、
うん、
これもともとワークフローっていう、
あ、マクロ作るやつだよね。
まあ、そうそうそう、
余計分かりづらいですね。
あの一個ボタンを押すと、
うん、
その中に決まった動作を、まあ、簡単なプログラミングみたいなのを作って、
スクリプトだ、うん、
そう、あの自動でその動作を、
うん、
してくれるっていうのを自分のオリジナルで作れるアプリなんだけど、うん、例えば、
うん、
俺、シフトの、シフトで働いてて、
うん、
朝、じゃあ10時に出勤する日、11時に出勤する日、12時に出勤する日っていうのがあるから、
うんうん、
その日によってアラームが変わるわけ。
うん、
アラームをかける時間が。
うんうんうん、
でしかも、起きれないから、
うん、
2時間ぐらいにわたって10分おきにアラームが設定されてるんですよ。うんうんうん、
ちょっと早いから。
そう。で、最近までは、
うん、
この iPhone ってさ、
うん、
アラーム1個作って追加ってやっていくと、もうその過去の設定がめっちゃ残るわけ。
まあ5分刻みになってる大体ね。
そう。だから俺の iPhone は見ると、
うん、
朝の4時から夜にかけて10分おきのアラームがずらーって並んでるんだけど、
うん、
その中で、例えばじゃあ、しかもこれ Siri と連携させられるんだけど、うん、早番、アラーム、で Siri に言うと、早番用のアラームだけオンにしてくれる、ね、みたいなのとかが、
7時から9時までずらっとか。
そう、設定できるのが作れるん
だよね。Android と違って曜日で設定できないよね、これ。曜日でもできるんだっけ、アラームって。
曜日はないかな。
Android はさ、土日は10時、うん、平日は朝6時とかできるじゃん。
このアラームが、繰り返しで曜日がみたいなのはできた気がするけど。
あ、そうなんだ。まあでもそれ便利だね、確かにね。
うん。
それどこまでそのできるの？その iOS 上でできることを設定できるってこと？そのどっかのアプリの中に入ることもできるの？これを起動して。
対応し、どこまでできるかはアプリによって対応が違ったりはするんだけど、うん、例えば、うん、俺、ずっとそのツイッターとフェイスブック同時に同じ内容をポストしてくれるアプリを使ってたんだけど、うん、それがなんかフェイスブックの制限で使えなくなったのね。
うん、API かな。
そう。それで、うん、まあ、ちょっと手間は変わるけど、うん、それに近いことが一連の流れでできるショートカットを作ったりとか、
うんうんうんうん、
ボタンを押すと、ポストしたい内容をこう、入れるやつが出てきて、
うん、
俺よく気になるつってリンクだけ貼ってやるやつやるんだけど、はいはいはいはい、そこに文章が入って、で、それがそのままツイッターの入力フォームに入った状態で出てきて、
なるほど。
で、投稿ってやって、で、その後フェイスブックのやつが開いて、うん、そこに、その最初入れたメッセージの内容がコピーされてる状態でフェイスブックが開いて、で、そこでテストだけして。
あ、ペーストは自分でする。
そう。なんか、それができないんだよね。みたいなんで、まあ、それでペーストだけしてまたやるっていうので。まあ、
なんか、それがいわゆるそのパソコンとかでキーボードを使ってプログラム書くんじゃなくて、うん、タッチとドラッグみたいな感じで、
そう。指
で設定するできる
とそういうので、できるっていうのがあってね。
そういうのはないな、俺は。そういうの、なんか最近なんか使ってるのあるかな。便利だね。いいね。うん、ちょっと入れてみよう、
それ。最近ちょっとそれをやってるんだよね。
あとなんだろうな、相変わらずまあ使ってんのは、まあネットフリックスとか、アマゾンのやつとか、あと、ナスネか、トルネ。
はいはいはい、はい。
は相変わらず使ってるかな。
うん。
それぐらい。じゃあちょっと皆さんのお便り聞いてみましょう。
はい。
いいのがあったら教えてください。
はい。あとね、ライトルーム CC っていうのも使ってる。
ああ、カメラの現像のやつ。
そう。
言ってたけど最近使ってないな。
HDR の機能がすごく優秀なんで。
なんか使わない人はもったいないってみんな使ってる人は言うね。ライトルーム入れようかな、うん、もう一回。
暗いところに弱いけど、
うん、そうだよ。俺もせっかく 10R にしたんだから。
光量が十分あった、その、
なんだ逆光
が出てもらった。逆光と、
出ないよ、逆光なんか
の時とかの、その HDR、うん、白飛び黒つぶれが、すごい、防げる。これの HDR 使うと。
ちょっと、試してみるね。
では、
うん、
紹介しましょう。
はい。
豊島区、豊之くんは乗り物大好き。
うん。
さん。
うん。
最近の好きなアプリは、クイック、QUIK ね。
うん。
クイックという GoPro が出している動画編集ソフトです。
うん。
GoPro や iPhone で撮った写真を順番に並べるだけでいい感じのショートムービーが作れるアプリです。
うん。
iPhone の中に入っている音源以外にも、GoPro から提供されている音楽もあるので、雰囲気に合わせた動画が簡単に作れます、
うん。
後輩の結婚式で撮った写真や動画をまとめたものを後で送ると喜んでもらいました。
なるほど。
うん。
オズモにも同じような機能があって一回原稿に書いたね。
ああ、そうだね。
そうだね。ソニーがさ、
うん、
新しいその、オズモみたいなカメラ出すんだよね。
はいはいはいはい。
いわゆるその手持ちで、
うん、
あれ多分スタビライザーもついてんのかな？スタビライザーも多分オプションでついてるんだ
けど。アクションカメラ的な？
アクションカメラ的なんだけど、今までのと違うのは、
うん、
液晶がパカってあんなちっちゃいのに、
うん、
一眼の液晶みたいに裏返って、
うん、
ちっちゃいアクションカムだけど自撮りができるっていう。
なるほどね。
うん、ただね、俺本当嫌いなんだけどさ、なんなのオープン価格っていうのは。
うん、ね。
実勢価格をカッコで出すんだったらまだいいんだけどさ、
うん、
本当にオープン、ネットでどこを調べてもさ、オープン価格としか載ってなくて、2万円なのか9万円なのかもわかんないのよ。
あれ、クソくだらないよね、
オープン価格。なんだろうね、オープン価格
って、ね。ずっとやってっけど。
うん、オープン価格やめれ
ば。誰も得しない、あんなの。
最終的に愚痴になっちゃった。
板橋区 AKN さん。
うん。
好きなアプリソフト2019、Spotify が好きです。うん、理由、Amazon Music、iTunes、Google Play と比べて、UI の雰囲気が気に入っている。自分の好きなジャンルの無料の音楽が豊富。うん、緑色が好き。以上よろしくお願いします。
なるほど。Spotify ね。まあ、洋楽もやっぱ一番充実してるしね。
うん。
俺の曲も入ってるしな。
Spotify。僕も Spotify 派なんですけど。
そうだね。うん、俺も Spotify は入れてるな。Apple Music も一応入ってはいるけどね。うん、その二つだな、音楽は。あとは Amazon か。
俺、iTunes Match を使ってるから、Apple Music もオンにするとなんかごちゃっとすんだよね。それで、やってないんだ。
俺さ、アップルミュージックをずっと入ってて、で、それとは別でもともと自分が昔ながらのやり方で同期して入れてた楽曲もいっぱい入ってて、
はい、
で、楽しく聴いていたのに、アップルミュージックの契約が一回切れた時に、なんかもともと入ってても全部消えちゃったんだよね。なんかマッチングされた後にそれがなかったことにされて、まあ多分同期すりゃまあ復活するんだろうけど、急に何も聴けない状態になっちゃって、アップルミュージック嫌いってなったんで、まあ、iTunes 嫌いってのは昔からあるけど。
今あるものと、ある意味便利なんだけど、そういう時になんか、ってなるから。
iTunes の使いづらさは本当にアップルらしくないよね、なんか。なんかみんな受け入れてるけど、ある程度不便なものとして。もっと使いやすく、シンプルにすればいいのに。
そう、なんか勝手にやってくれる良さっていうのもあるとは思うんだけど、そこ勝手にやってくれんなっていう。
そう、ある。
のが俺はあるから、それがなんか、ちょっと難しいので、僕はもう Spotify にしてるんですけど。次、横浜市、デニス400さん。こんばんは。iPhone に最初から入っている略称ガレ版ことガレージバンドです。
はいはい、
テンポやソングセクションを設定して、ドラムにコードを合わせたキーボードやベースやギターを重ねてループ素材を被せると、一応曲らしくはなります。しかしメロディーが難しくて作れません。音楽家の皆さんを尊敬します。
いや、ガレージバンドはすごいよな、確かにな。
ガレージバンドね。
全然単体でそれ、特に iPad に俺入れてんだけど、これしかないからこれでなんとかしろって言われたら、まあなんとかする。ぐらいはできる。
なんとなくでできちゃうよね。できちゃうあれね。
まあもちろんね、そのテンプレートが優秀ってのあるから、もしかしたらずっと作ってると、みんな同じような似通ったものができちゃう時もあるかもしれないけど、インスピレーションとしてはすげえいいんじゃないかな。
なんか、最近結構ガレ版で作る人が多くて、
多い。
ガレ版で作ったものって基本的には権利に抵触しないはずじゃん、まあサンプリングとかをしなければね。その入ってるループとか使って、
フリーだからね。
で、サウンドクラウドに自分の作った曲アップしようとしたら、そのガレ版を使って作った曲がもう販売されてて、それと一緒だから使えないみたいなんで、
やっぱ機械で判別してるからね。
っていうのが
同じリズムと同じベースぐらいあったら多分同じ曲として見られちゃうね。だそこが今難しいんだよな。やっぱなかなか組み合わせだけで音楽を作ろうと思うとそういう壁にはやっぱりプロになるには当たるとね。
サンプル集みたいなのとかを
使う。俺もサンプル集とか使ってするからな。
先に使ったもん勝ちだもんね。
そう
割とね。
あるある。
次。東京都ゆうけいさん。好きなアプリですが、最近、ヒドゥンシティというアイテム探しのゲームにハマっています。集中力が最近欠如してるなぁと思っていたのと、別のアプリでよく広告が流れてきていたのでダウンロードしてみました。海外のアプリらしく、アイテムの名前が少し翻訳がおかしいこともありますが、おおむね楽しいです。
ゲームね。同じゲーム系だと僕はやっぱりそのさっきも言った、第五人格ってやつはよくやってますけどね。なんか新しいゲームとかやってないの？
PUBG と、その、まあ、マーベルと、スターウォーズの三本柱はよく話してると思うんですけど、この間ちょっとその、荒野行動入れ、
はいはい、
改めて、入れてみて、やったけど、ダメだったね。
まあ、グラフィックも微妙にちょっと違うし、操作感も違うっちゃ違うよね。でもマップが東京あんのがさ、本当にあれが PUBG に来てくれたらなと思うんだけど、俺も入れてるけどやってないな。
そう、東京マップ気になって入れたけど、なんか動かし方がうまくいかなくて。
微妙に違うだけなんで、それがまたちょっとイラッとくるというかさ、全く違えばいいんだけど。
そう、なんか、走ってる時に、結構 PUBG って左右にクックックって曲がれるけど、
ふにゃんふにゃんだよね。
ちょっとなんか怖い行動、その、微妙にリアルなのか分かんないけど、重いというか、なんかそういうので、なんかね。
フォートナイトもダメだった。
フォートナイトね。フォートナイトも建築が無理だわ。
そうだね。
うん。難しくて。
次。
次。千葉県猫ちゃんさん。
うん。
私のお気に入りアプリ2019は iOS の Easy Poser です。
ああ、なんとなく。
最近入れたばかりなので使いこなしていないのですが、趣味のイラストを描くのに便利そうと思って入れました。
うん、
例えば走っているポーズで斜め右上にカメラがあって逆光とか、
うん、
カメラは真下から上に向けるなど、自分の頭の中で想像しきれないことを画面上のモデルで再現できて、しかも無料です。
うんうんうん、
課金するとポーズやモデルが増やせるみたいなので、しばらく使用感を見てみようと思っています。
なるほど。
今のところカメラの位置をぐるぐる回して遊んでいます、うん。私は奥行きを描くのがうまくできないので、これでお絵描きが上達するといいな。
なるほど。
確かに。
便利だよね。
便利そう、これ。
今 iPad Pro だけで全部絵描いちゃう人もいるしな。
そうね。もう本当に結構仕事の資料みたいなのにバーッと本当に手書きでやってる人とかいるしね。うん、iPad Pro。
キムなんか iPad 入れたりとかなんか言ってなかったっけ？最近現場で iPad が増えてるっつって。
あ、はい。すごい気になってます。それこそさっきの、うん、松本さんが言ってた、ライトルームでも十分現像できるし、
うんうん、そうなんだ。
あと、その、ローフォーマットっていうんですか、うんうんうん、写真の、うん。あれももう、対応できるので。
そうだよね。
はい。
うん。
iPad だけできて、まあ、モニターもね、ある程度こう、統一されてるしさ、企画が。
まあそうだね。
この機種だとどうとかないもんね。
は、う、い、
んうん。一応ね、iPad だったら。
なるほどね。
はい。
木村真面目だな、やっぱり。うん、いいよ。お前はそこが持ち味だからな、やっぱな。
ありがとうございます。
ただそのままだとやっぱ第三の男の座はなかなか、今すやすや寝てるあいつからは。うまい、やっぱ寝てても存在感あるから。
そうだ、だって俺、本当にちょっとレギュラーとして、って思ってたけど、やっぱ、難しいね。
ニーズくんは、うん、難しいよ、そりゃ、
うん。なかなか。
安定感はないからね。
うん。
時々ぐらいがいいと思う。落合もしばらく見てないな。落合もちょっとなんか会いたいね。
落合やっぱもうバイトが。
そうだね。
うん。
あとブログが。
バイトとお笑いで忙しいから。
お笑い全然、あいつブログで今忙しい。毎日ブログ更新してんだから。ね、木村？
はい、うん。僕も最近会えてないです。
そうだよね。
全然会ってないです。そうなんだ。
はい。
うん、まあまあ。
ブログを一日一回更新してんだって。
続いてるのはいいことだと思いますけどね。いや、すごい
すごい。結構な長文を毎日ね、書いてある。
うん。まあ、向き不向きで言うとそこが向いてるんだろうね。
しかもなんか日記じゃなくて、
うん、
よくわかんない創作とも妄想とも取れないものを、毎日違うアプローチで書いてる。
うん、なんか面白いですね。ハマったんだろうね、本人的に。
なんであれを書いてんの？なんか毎日やるって決めたなんか理由があるの？
やっぱなんか量をこなしていくっていう意味でも、今その、僕の仕事、上というか一緒にちょっと仕事してて、コラムを書いてもらってるんですけど、うんうん、それのトレーニングで、その毎日自分でノートを更新するっていうのもちょっと聞きました。
なるほど、
ね。はい。
そういうことだそうです。
なるほど、ね。
頑張っていただきたい。
うん、
はい。
やすみん。
うん。
メールテーマ好きなアプリソフト2019ですが、私は今年オンラインバンキングのアプリをインストールしました。
うん、
フォトタン、フォト TAN かな、フォトタンというもので、うん、オンラインバンキングで必要な TAN、括弧暗証番号を QR コードのようなものにして、それをスキャンする単純といえば単純なアプリです、
うん。
ドイツではオンラインバンキングが普通で、普通に銀行に物理的に行くことはほとんどなくなりました、
うん。
それでもヨーロッパでは現金を使う国ランキング上位です。
うん、
全く話は変わりますが、吸収カロリーを、数える、いわゆるダイエット応援アプリのおすすめはありますか？
ああ、一時期つけてたけど、めんどくさくてやめちゃったな。なんか、
うん、
ちょっと探してほしいんだけど、アプリの名前も覚えてないんだけど、もうコンビニの、
うん、
各コンビニのおでんの、各具の、カロリーまで全部データが入っていて、
うん、
あと有名とこの普通の商品、マルちゃんの何々とかも全部入ってて、
うん、
プラス野菜とかお肉何グラムとかっていうのを要は食ったものとか材料の時点で入れるだけで、
うん、
全部カロリー計算してくれるソフトはあった。
ま
あなんか機能解除でなんか月額制みたいなやつだったけど、
うんうんうんうん、
はあったけどね。なんかカロリーもね、やっぱ単純に計算するよりも、
うん、
なんかやっぱ体で、勘で多少コントロールできるようになった方が効率はいい気はしたけどね。やっぱりあの字を打つので心が折れてしまうから、食べるの全部計算、
なるほど、ね、
だいたいこんなもんだろうなっていう概算を常にこうイメージするしながら食事する方がいいんじゃない、
うんうん、
昼これ食ったから夜これにしようみたいな程度でいいとは思う、うんう
ん、なるほどね、
うん、あ、お前俺ジム入った、また
お、
前回みたいなガチガチのとこじゃないけど、
うん、
まだ行ってないけど、入会はもう済まして、
うん、
また体を動かしますよ。
お、
ちょっと最近ね、戻ってきちゃったんで。
なるほど、なるほど。
はい。
うん。
松本くんライズアップいつ行くの？
俺はもう全然ダメだよ。だって、ADK が上がんないもん。
ADK まだ持ってるよね。
まだ持ってる。
俺も一応まあ全部まだ持ってるんだよな。うん、そろそろ現金にしてもいいのかな。まあまだ持っとくか。いいでしょうね。はい。
宮城県佐藤勝則さん。
うん。
今夜のメールテーマの好きなアプリソフトですが、最近イラストレーターを導入して勉強しています。
うん、
ファイナルカットプロ10で使う画像素材やロゴを自分で作り、機械がそこそこあり、イラストレーター使いこなせたら、幅が広がるなと思い導入しました。
うん、
他の Adobe のソフトは使っているのですが、イラストレーターは UI や操作が少しずつ違うのに、宿泊しています。
うん、
まだまだ使いこなすまでには至ってないですが、日々勉強して使いこなせるようになりたいです。
うん
うん、
イラストレーターは本当ベジ曲線がダメでね、
うん、
使えなかったんだよな。Photoshop は5ぐらいから使ってたから多少いじれるけど。
モナリザ時代。
モナリザ時代。
うん、
5.5 ぐらい、Photoshop。
うんうんうん、
だけど、イラストレーター俺ダメだったな。松本くん時々ね、あれは使うよね。なんか、デザインの入稿とか。
イラストレーター、もうイラストレーターしか使えないぐらい。
そうだよね。
うん。イラストレーターは。
俺と昔の彼女がイラストレーターだけで、すげえ絵描く人でさ。
あったな。
そういう本とかも書いてたんだけど、うん、あれすごかったな。ベジャー曲線だけでアニメのセル画みたいなやつがパパって書いちゃうんだよね。うん。
あ
そんなこと今話を聞いてたら急に思い出しました。
うんうんうんうん、
そうだね。イラストレーターってもともとイラストレーターだからね。
うん、
イラストを描くためのに生まれたソフトだから。
そうね。
いつの間にかデザイン全般にこう対応してすごい機能が上がってきたけど。
まあ、やっぱベクターデータって便利だからね。
丸と四角とね、うん、並べて、いくら拡大しても
変えないっていう。改造が。
だね。
うん、
はい。
じゃあと、普通のお便りいくつかいただいております。
はい、ください。
ですね。品川区チキンさん、
うん、
先週の金曜日六本木ヒルズの映画館から出てくる松本さんを見かけしました。お声掛けしたかったのですが、かけていいものなのか、もしくはなんとお声掛けすればいいか分からずそのまま見届けてしまいました、
うん、
頭にやっと会えたねかヘビーリスナーですがよぎりましたが、うん、変な感じになると思い控えました。お声掛けしてもいいものなのでしょうか。もしいい場合は、頃合いのいいワードがあれば教えてほしいです、
うん。
ちなみに僕はキャプテンマーベルと運び屋を見ました。運び屋じゃあ俺と同じ回見てたかもね。
なんで別に声かけていいよね。
ね、全然。
俺も全然声かけてもらえたら嬉しい。
うん、
松本君だって別になんかそこでね、
うん、
何か生まれるかもしれないし。
うん、
別に。なんで声かけられたらいいの？おいって。
あんちゃん。
あんちゃんがいいね。あんちゃんって1万円くれそうだもんね。いいんじゃないでしょうか。いつでも声をかけてください。うん、
でも何でも声かけていただければ。
まあまあ誰といるかだな。誰といるかを見定めてってのあるかもしれないけどね。
まあまあ大抵映画は一人ですか。
うん。映画館の時はね。
まあなんか女の子といたらその時はそっとしてください。
女の子といる時はめっちゃ憧れの感じで入ってきたりと思う、うん、松本君には。あ、松本さんですよねっつったら多分その横にいる女の子がね。
それか
尊敬の眼差
し、女の子に悪柄見せる。
そうだね。
やめろ
松本さん松本さんっつってね。ここやっときますんで、つって、絡んでってね。
そうそうそうそう。
その、助けるヒーロー演出。
軽く押しただけなのに派手に転んでも
らう、ね。いいね。いいね。そういう感じでお願いします。
うん、です。それからもう一つ、普通のお便り、
うん。ありがとう。
東京都スーパーソニコちゃん。
うん。
今日はスタジオに松本さんがいらっしゃるとのことなので、ずっとお聞きしたかったのですが、
うん、
マレーシアに旅行された時、トイレは大丈夫でしたか、
うん、
マレーシアのトイレにはシャワーがついているので、宗教上の理由か床や便器が水浸しになっており、とても耐え難いのですが、感想をお聞かせください。
うん、宗教上の理由なんだ。
なんかね。
この人あれだ、マレーシアなんか住んでたことあるだから。
あ、そうなんだ。ね、トイレは確かに、濡れてるところが多分多くて、多いんで、そうじゃないところを早めに見つけておいて、
うん、
そういうところを使ってました。
俺じゃ詳しくないからわかんないんだけど、その、うん、この方のその宗教上の理由っていうのは冗談なのか、
あ、でも、
そうかもしれないのか何なの？
まあ、宗教なのか文化なのかわかんないけれど、うん、
あ、声が出ないな。
トイレットペーパーを使う文化があんまりないというか、
うん、
アブダビ行った時もそうだったんだけど、
うん、
ウォシュレットではなくて、
うん、
大抵その右後ろ、便器の、うん、洋式の便器の右後ろに、
うん、
シャワーヘッドの先が全然ちっちゃい、まあ、ホースの太さのま
ん
まのシャワーヘッドみたいなのがあって、
うんうん、
で、それを、まあ、ウォシュレットみたいにして自分のケツのところに持ってきて、
うん、
洗うんだけど、
うん、
それを多分、その、 左、もう手で直接、その、当てながら、洗ったり。
それはそれで不衛生だね。
するっていうのがあるっていうのを読んだ気がする。で、まあ、そういうので、周りに飛んだら、それをまた流すので、水浸しになったりするっていう。
床も含めて自分たちで綺麗にするっていうこと
そうそう。だから綺麗は綺麗っていうことなんだけど、単純に濡れてんのは嫌だよね、とは俺は思うんだけど。
ま
あ、
水ってどこまでも一応繋がっているから
さ。そうそうそうそう。
気持ち悪い、気持ち悪いね。
多分そういうことだと思うんですけど、だから、結構ね、大きい、ショッピングモールとかでも、個室にトイレットペーパーないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、それで。
海外行くと本当多いよな、それで。
手洗うところに、トイレットペーパーがあって、使う分だけ持ってくみたいなシステムになってて。
なるほどね。
うん。
まあ国が違えばということで、スーパーネコちゃんはそれがどうしても聞きたかったということでした。
そうそうそうそう。あれ、やっぱ慣れるまで結構難しいんだよね。
へぇ、面白かった、うん。なるほど。
トイレは難しいよな、うん、各国。です。
なるほど。
あ、アプリね、うん、マネツリーっていう人もいます。東京と。NO3、ナンバー3か。
だからさ、それこそマネツリーとか大丈夫なのかなと思うよ。
マネツリー、
うん、いや、もうアップルがね、今回、その、まあ、その話はしてないけど、
うん、
アップルがまずそのクレジットカードに乗り出すというのと、
アップルカードね。
アップルカードをやるっていうのと、うん、まあ、カードに、がチタンのね、だからその話によると何、日本でやんないかもしれないのかな、まだ今のとこ。
今のとこ、夏にアメリカで開始っていうのしかないよね。
その無記名のカードを出すっていうのと、そのカードを使うにしても、アップルペイを使うにしても、
うん、
そのアカウントを通じて買ったものについては全部そのアプリで管理ができると。
うんうんうん、
いくらでどこで何を買ったっていうのが。
うんうんうん、
ってなったら、マネーツリーいよいよいらねえよなと思って。あとは銀行に残高さえあればいいだけだから。
そうだね。一本化するならね。
全部の支払いとかも全部そこで、しかもなんか 2% ポイントがつくとかで、ポイントっていうか還元がつくとかでしょ。
うんうんうん、
まあ悪くないよね。マイルじゃなければ。
うんうん
ってなったら、マネーツリーとかそういうお金管理アプリとかは、まあ純正には、まあなかなか勝てないというか、その一本化された。
まあね。
気はするんだよね。
うん、
まあいろいろあるから便利なんだけど、うん、いろんなものを一元で管理できるから便利なんだけど、
うん、
そもそものそのいろんな支払いとかやってることを一個のカードでできれば、うん、多分その方がいいんじゃないかと俺は思うから。
まあ、マネツリーは銀行の口座の残高とかも管理ができるから。
そうじゃ
ん。
だけどその、アップルが、まあ、アップルが銀行今回やるわけじゃないけど、
うん、
アップルの、
うん、
そのカードに、うん、アップルカードに1個銀行の、を紐付けたときに、っていうでしょ、うん、だ引き落としの口座を設定したときに、うん、全部がその支払いがここで済むんだったら、
うん、
友達への送金とか、
まあまあまあ、まあ、
公共料金とか全部できるんだったら、うん、もう必要ないじゃん。銀行からは使ったお金が減ってくだけだから、
うん、
ってなるのかなってちょっと
思
った、
ね、なるほどね。うん、これ一番いいなと思ったのは、
うん
動画というかキーノートでも出てたけど、
うん、
どっから引き落とされるか、どこに何を払ったのか分かんねえよっていう項目多いじゃん、うんうん、クレジットカードって。
本当に、通販とかでもさ、うん、お店の名前とさ、
うん、
その金額だけなんだけどさ、
うんうんうん、
その楽天とかだとさ、
うん、
森の家具屋さん8万2000円とかしかないとかさ、何だったか分かんなかったらあるよね。
うんなんかそれを機械学習で、
うん、
例えばなんかお店の名前をこう出してくれるみたいなのがあるっていうのはちょっといいなって思いました。
なるほどね。うん、
ね、ちょっとあのカード欲しいよね。
あのカード欲しいっていうか本当常々思ってんだけど、なんなのあの番号とさ、今日ツイートしたけど、
うん、
名前と番号と有効期限と、
うん、
その3桁の後ろの番号全部剥き出しじゃん。
うんうん
あれさ、レジでさ、
うん、
スマホかさ、ウェブカメラかなんか手元に置いといてさ、
うん、
一瞬こうやって開ってやるだけで全部読み取られちゃうよ、あれ。スキミングの必要すらないじゃん。
まあね。
セキュリティゼロだよね。
うん。
あれ通販とかはさ、ほとんど暗証番号なんか聞かれないからさ。
そうだね。
ちょっとしたもんだったらパッて買われちゃうよ。
番号とまあ、請求先住所が合ってないと、通販もできないけどね。
そうか。いやでもいやいや、請求先住所必要ないものもないっけ。一応取るか、全部。
いや、
でも紹介してないよ。多分、だって英語で書いたり表記のブレがあっても別に言われないもん。住所とか。
お店によってはね、住所で蹴られるけど。
あとダウンロード
いけちゃうとこもあるか。
ダウンロード販売のものとかさ。
うんうん、
あと、別にギフトとかで送り先とかが違ったらとかあるんじゃないかな、多分。まあ、でも絶対あの番号さえ分かってればできる使い道はいっぱいあるのよ。
あるある。
意味ないなと思って。
そうだよね。
まあ、そもそも名前知られたくないし、芸能人の人とかさ、
うん、
本名一緒の人とかさ、
まあ、
バレなかったのに支払いの時にバレるとかもあるじゃん。
本当はね、ラムライダーで通したいけど、
う
ん、その、カツキンが出てきちゃうわけ
です。そうですね、まあまあ、それは分かんないからいいけど、うん、そんなさ、有名人が自分のクレジットカード番号とさ、自分の名前と一致したものを知らない、うん、バイトの人なんか見せたくないでしょ、だって。
まあね。
普通に考えて。うん、だから、あの、ま、何も無記名のカードいいね。
意外と盲点ではあった
よね。あと3人ですね。
うん。
ちょっと話が逸れちゃった。
はい。
なので、ちょっとマネツリー系のアプリもこれからピンチなんじゃないかなというのを思いました。
うん。
以上ですかね。
そんなぐらい。とこですかね、今日。
曲は曲まだ、もうこの時間
だし。そうですね。
最後の曲行ってエンディング行きましょう。はい。
はい。ボブ・シンクラーで、ボブ・サンクラーで、ライフ。
さあ、ということで4曲目です、今日の。
聴いていただきましたのは、ボブ・サンクラーで、ライフ。
うん、いい曲。
でした。
そうですね、先週のポッドキャストまだ編集できてなくて、
うん、
ちょっと時間を見て2週分やるので、またちょっとドドッと配信をお願いします。
はいはい。
さあ、エンディングですかね。しばらくかけとこうと。コンティニューが今日発売になりました。今回はそれこそ、まあ、フィギュアの話今日も頭からしてましたが、はい、マックスファクトリーというですね、秋葉原にあるフィギュア屋さんに、
うん、
フィギュア屋さんというか、フィギュアの会社、こういうのを作ってる会社。
海洋堂みたいな？
そうです、そうです。
はいはい、
の、もっとでかい会社かな。
うん、
に行ってきたので、そのレポートを書いております。
うん、
で、まだちょっと紙面から飛べるところをまだ準備中なんですが、そこもちょっと早めに書くので、
はい。
買ったという方はもうちょっと待っててください。で、そのマックスファクトリーってとこはね、
うん、
秋葉原のど真ん中にその本社のビルがあるんだけど、
うん、
まあフィギュアって言ったらさ、
うん、
大体こうなんかそれこそ商社みたいな感じでさ、
うん、
ちょっと在庫とかサンプルが本社にあってさ、
うん、
全部中国とかで作ってるイメージじゃないですか。
うん、
だけど、その秋葉原の一等地のビルの中で、
うん、
その造形とか、
うん、
造形者の人がいて、工房があって、
うん、
サンプルとか塗装とか、塗装ってのはその最初の一体目のね、
うん、
塗装とかまで全部やってるんですよ。で、記事の関係でまだその、多分それは、ウェブの方に書くんだけど、
うん、
今もう顔とかも、
うん、
ハリウッドの早速、俺今これ、バットマンのフィギュアとかあるけど、
はい、
これは違うけど、
うん、
実際のハリウッドの人の顔をスキャンしたやつを直接プリントしたりとかしてるから、うん、最近のやつは。めっちゃ似てるの。めっちゃリアルなの。まあ、
そのジョーカーもめっちゃ似てるしな。
このジョーカーもすごいお気に入りなんだけど、
うん、
っていうなんか新しいそのフィギュアシーンの話を聞いてきたので、うんうん、まあちょっと紙面の関係でさらっと書いてあるんだけど、
うん、
もうちょっとウェブで突っ込めたところまで書く予定なので、ちょっとそれはぜひ見てみてください。
はい。
あとはなんだ、いろいろプロデュースしてる人の CD が出たりします、
うん、
自分のやつを作ってるんですが、ちょっと僕の中でいろいろ考えていることがあって、
うん、
もうちょっと待っていただけると、
はい、
何かしらのけじめはつけますので待っててください、
はいはい、
ちょっと若干今自分がわーってなる予感がしてるんですけど、まあ、わーってなったらなったでみんながついてきてくれれば、うん、そこが祭りの会場になるだけなので、
はい、
皆さん僕についてきてくださいということだけはお伝えしておきます、
う
ん、
はい、
またいろんな人にこう砂をかけなきゃいけないのか、俺は。意外と、なんか、生き方が不器用だな、本当に。とは思いますが、
はい、
そんな感じでございます。政治デラックスもやりたいですね、そろそろまた、ね。
そうだね。
まあ、まずはみんなで飯だな、ちょっと。
うん、
年度新しく。あと何日かすると、あれじゃない、新しいさ、
うん、
あれが発表になるんじゃないの。
何？
平成の次が。
ああ、そうだね。
なんか一説には、安全なんていうか、安倍さんのアンテージが入るらしいとかいうので、
は
いはいはい、怒ってる人もいますが。
別にいいじゃんね。
まあね。
入れたら。
まあただ、入ったら入ったで、お前そこをスルーしたんだって気にはなるけどね。言われるよって。どうなんだろうな。
うん、だって、言語なんて合ってないようなもんだから。
まあ、殺せばいいんだよね。
え？
殺せばいいんだよね。言語も。
言語という
もの
も、ね。
サインも。
そうだね。
意味のないものね。
本当に。
全部デジタル、うん、デジタルでいきたいもんですな。
なんか、ひらがなだったら面白いよね。
ひらがないいね。トツとかね。なんかそういう優しい響きのやつだったらいいかもしれない。そんなとこですかね、今日はね。うん、どうでした木村さん今日は。お前ほんと当事者意識が足りないぞ、今日。
あ、すいません。
さっきもその曲中で急にいい話を、面白い話を入れてきたけど、あれ全然ね、放送中聞きたかったよね。
何？
マレーシアの、ホテルで、シャワーだと思ってトイレのそのホースを使って体を洗っちゃった話。
あ、それお湯出たの？
いや、すっごい冷たかった。
ウォシュレットで体洗った人だよ、それ。
うん。
そういう話も結構あったんだけどね、局長。あんま遠慮せず、
う
ん。
でも本当のシャワーの可能性もあるよっていうやつね。うん、
だからもうこれ年間ポイント制にするから、第三の男は。もう、うん、ジャンプ放送局のレースみたいに、ポイント制だから、うん、今んとこだいぶニーズがリードしちゃってるから、やっぱり。
うん、
そもそもだからね。あとはだからもうその落合と、まあ、色川さんもいるし、みんなでね。
はい。そうね。
第三の男の座を奪い合って。
頑張ります。はい。
色川さんね、ポイント取ったかと思ったらマイナスポイントついちゃったりして、なかなか進めないね。
そう、気がついたら勝手に自分でエイジグッズ作ってきてたりするからね。
そうそう、そういうところで大幅にマイナスされちゃうから。
全部帳消しになるからね。
そうそうそうそう。
そういうのはありますが。
なるとまたちょっとプラスになるんだけど。
あれプラスなの？
あれプラス。マイナス。色川さんの風は。
色川さん、ミキサーの電源は？
そう、機材がトラブってる時に、ふーっていうのは。ふー
って言いながら俺たちを無視するやつはポイントアップ。
そうそうそう。色川さんがそのラムの指示を無視、あの、聞こえてるのか聞こえてないのか分かんないけど、無視するやつは、俺の中ではプラスしてるから。
わかるわかる。そうだね。色川さんが無視しながらふーって言って、俺が一瞬イラッとするとこまでがワンセットだもんね。
そうそうそうそう、もう、様式日あれ。
様式日だね。
うん。
そういうのはありますな。なとこですかね、今日はね。
はい。
ああ、ちょっとこの後も、俺、これから2週間なんだ、この仕事前、頑張ろう。なところでお送りしましたのは、はい、ラムライダーと、
松本と、
木村でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
3月26日、ポッドキャスト限定アフタートークです。
うん。
ラムさん、松本さん。
はい。
今日、ミュージシャンのなんか映画化の話、はい。だったり、
うん。うんうん
あと、ドラッグからのあの、お酒の話、
う
ん。
そうだ。
とか。
うん。
女性向けのね。
はい。
女性向けのね。
すぐ酔えるやつ。
きちんと決まれる。
きちんと決まれるお酒が発売になりましたという企業からのメッセージ。
はい。
はい。うん、あと、今日のメールテーマが、うん2019年のあの、好きなアプリ、うん、好きなソフトの話、うんうん。
はい。
など。
はい。
あと、松本さんが久しぶりにスタジオに来てくれた。っていうのも。
来てくれたと思った。単純にね、はい、仕事のシフトが合わなかっただけで、ボイコットしてたわけじゃないんですよ。去年はなんかボイコットっぽかったですけど。
うん、ブランチに来た唐沢俊明みたいな。
本当ですよ。遊びに来てくれたわけだな。ここがホームなんで、一応この放送については彼も。大変だけどね、みんな来てくれるのね、はい、木村もね。ありがとうね、みんないつも。そうだね。
こんなね、階段のないところにね、うん。
もうそれを言ってもうすぐ10年になるんで、階段。階段しかないっていう話でね。
すごいね。そうだよ。それもね。
俺らは40になった。まともも40になって初めてだからな。
うん、ここに来るのは。
そうだよ。俺ら40になったわけだよ。
なります。80万パーズに正式に。
そうですよ。
ね。
で、だ今日の話で言うと、ちょっと掘り下げてもいいかなと思ったのは、うん、5分10分でもその、うん、映画化したい、
うん、
映画館出したら見たいバンドとか、
うん、
いう話はちょっともうちょっとやってもいいかなって。
うんうんうんうん。
あとやるとしたら、俺のその、映画化するときのポイントも、いいか、それは。
ラムライダーチンバ面集ね。
そうだね。その辺は、まあまあちょっと放送とハッシュタグで出尽くしたから、まあいいや。その映画でね、もしこれがあったらリアルに、じゃあヒットすんじゃねえかっていうところ行こうよ。
うん、
単純に自分が見たいだったら、それこそ TM だとかさ、
うん、
なんかなんだろうな、キリンジとかさ、好きな人を出せばなんかなっちゃうけど、うん、そうじゃなくて、うん、これ映画化したらヒットすんじゃないかっていう。
やっぱ基本的には、国民的ヒットソングがある人っていうのは外せないと思うんだよ。うん、
まあその曲をどこに持ってくるかっていうところで勝負できるもんね。
そう。うん、で、もう本当に興味がない人もなんかこの曲は聞いたことあるぞとかさ。うん、だ本当俺もクイーンとか別に好きなわけでもなかったけど、うん、ボヘミアン・ラプソディって単語だったりとか、うん、曲も何曲か知ってたり、あの、We Will Rock You の人でしょみたいな。
う
ん、
そうだね。
感じのあるから、そういうので、いわゆる映画を見る層以外の人も、
うん、
こう引っ張れるような要素がある人だよね、きっとね。
そう、だから今回に関してはやっぱりその、クイーンのファンの人がすごく SNS とかでもわーって騒いだのもあるし、そういうのがこう引っ張ってきたっていうのもあるだろうし、あとはやっぱりその劇場がね、いい音で聞けるから、これはみんな映画館で見ないとって誰もしもが言ったから、っていう意味でというのと、あと誰だな、やっぱ日本でさ、すぐそういうのでさ、同じ要素でって思いつくのがさ、チャゲアス。
俺も今チャゲアスって思ったけど、
パーティー感がないんだよな。パーティー感がないんだよ、
そう。
出だしの。
うん。
まあ、あんのかもしんないけどね、そのテレビ局とか、ドンちゃんとかさ、あったのかもし
ん
ない。あと誰？
やっぱバンドじゃない。
バンド誰だ？
第 X。
X だからそうか、だから X、でも X も映画にはなってない、その、キャストを使った映画にはなってないもんね、ドキュメンタリーだったら。うん、X いいね。
X は、やっぱり、ヒデ。
あ、そうだ、ヒデの詩もあるし、
詩もあるし、
の洗脳。
みたいなのもあるし、カレーが辛いっていうのもあるし。
カレーが辛いもんだから、篠山キシンブッキングができ
ない。そういうのもあって、うん、で、また、その、一周回ってまた X ジャパン としてライブを。
やっぱ東京ドームがあるからさ。
やったりとかさ。
うん。復活の。
あるし。
そうだね、最近
っす。で、その CD が一番売れてた時代に、うん、トップランナーでもあったし。
めちゃめちゃやってたのもある
し、ね。わかりやすいよね、日本だったら。
その腰だとか首だとかもある。
そうそうそうそう。やっぱりその元気が出るテレビもあるし。
あるね。うん、床にオイル塗ってこう滑らせるやつね。
う
ん、
そうそうそう。ヘビメタル。ヘビメタル。そうそうそうそう。
そうだな。うん、あ、結構、それ結構本命出ちゃった感あるな、それだと。
うん、
あと誰がいるかな。なんか、木村君も思いつけば。そうだね。だ今もうおじいちゃんぐらいだとよりいいんだよな。
うん、
誰だろうな。何に何物語的なもの。ユニコーン。
ユニコーンも、ちょっと。
ブルーハーツの、
うん、
まあ、ヒロトとマーシーだけに絞って、
うん、
その3つのバンドを渡り、3つ今、さらに違うのか。
ブルーハーツ、
ミサイルマンの前、ハイローズ、ミサイル。
クロマニオンズ。
あ、クロマニオンズか。
うん、
あれ、ミサイル、なんとか、あれは、
ま
あ、
曲名
か、
うん。
その、今ってそれまだやってる？
今、クロマニオンズじゃないかな。
じゃクロマニオンズは10年
ドラマの主題歌やってたよ。
あ、今まだやってるって聞いたのは、単純にまた10年で変えたりしてないって意味で聞いたんだけど、じゃあその3つのバンドをまたにかけた物語はできる。
うん、
だからそのみんながドラッグとかやってるのかとかわかんないけど、もし、うん、いや別にやってていいと思うんだけど、やってたとしてそれは、やっぱ日本では物語には入れられないんだもんね。
まあそんな気はするよね。
まあ別に必須じゃないけど。
うん、
木村くんなんかいますか？
思
いつかないか。
あんまり、そうですね。でもなんか周り見てて、やっぱ最近ちょっと湧いたのが、うん、ナンバーガール再結成かなっていうのが、
ね、
そうね、僕が知った時にはもう、やっぱ世代じゃないんで解散してて。
そっか。
はい。
うん、
そう、ナンバーガール、この話したかもしれないけど、ナンバーガールの解散ってさ、
うん、
俺のデビューより前なんだよね。
まあそんな前なんだ。
17年ぶりに結成っつって、俺ら見た時ってもう座禅だったのかな、その、
俺が最初にライジング行った時は、
まだ、
オープニングアクトかなんかが、
ナンバーガール。
ナンバーガール。
俺と松本君が一緒に行ったライジングは座禅ボイスで出てたんだよね。
うん、
最初ぐらい、
うんうんうんうん。
そうだね、十何年前なんだね。
うん、
だそうか、もう結構それぐらいカジュアルなバンドになっちゃうんだよな。だうん、もうさ、俺らぐらいとか、俺らちょい上の世代だとさ、やっぱりさ、うん、なんか言い方があんま良くないけどさ、まあお行儀が良くないと生き残れない時代に変わってるから、
うん、
なんか映画にしたダイナミックさっていうと、もうやっぱ上の世代じゃないと、
うんうんうん、
っていう感じなのかなって気がするんだけど。
むちゃくちゃな芸能界っていうのがね、
そうそうそうそうそう、
きっと。
だってみんなそんな悲劇的なことをやんないし、起きないし。
うん、
誰だろうね。いや、X しかいな、そうなると。
あとは、その、実は海外でめちゃ売れてるとか、
あ、
なんかそういう系、
少年ナイフとか、
うん、
な
ん
か YMO とか、
YMO もいいだろうね。意外とむちゃくちゃじゃん。
そうだね。
なんか話を聞くと、
うん、
なんかそういうのも、
そういうの
かな、うん、面白そうだよね。
それ
見てみたいですね。まあ YMO はすごいもんな。
そうだね。
それぞれ、うん、
そんなとこで、でも結構 X、
そう、なんか芸能とそのピュアに音楽だけじゃなくて、ちょっと芸能の感じもある。
うん、
っていうのがね。槙原のりゆきも面白いかもね。
そうだね。
うん、
だ、その、俺はファンだからって言ったけど、TM も意外と全然
面白
いか。TM もいいと思う。
うん、
その、TRF が売れてきてっていうところから終了してと、
うん、
あとはなんだ。まあ、小室さんのスキャンダルなんかもあるし、うん、もちろん大ヒットでめちゃめちゃな時期もあるだろうし。
うん
うん、いいかもね。
うん。
だんだんこれなんです
よ。何でもできそうな気はする。その、うん、
そりゃそうだよ。ラムライダーのミュージックザムービーができるんだから、大体できはできるんだよ。そうだね。
うん、
ヒットは別として面白そうなの。まあ、電気もできるよね。だから今日の話。
まあそうだね。
電気なんか、
うん、
もう、
電気はまだこっからまたもう何年か。
で、そう思ったんだけど、
うん、
まあ、こういろんな映画を見ている俺としては、うんうんうん、要はどういう意味かというと、ハッピーエンドだけが映画じゃないと思ってる俺としては、
うんうん、
もう卓球さんが腕に電のタトゥー入れてるところで終わりでも全然泣けるっていうか、
ね、そうだね、
もちろんこっから続くっていう意味だけど、もう最後に卓球さんが電っていうのをここに掘ったっていうので終わりでも全然いけると思う。
確かにね。
ね。
なんか。
っていうとこかな。
うんうんうん、
いや、裏全部知りてぇ。知りてぇ。誰に聞き教えてくれんだよ。好きだから知りたい。いろいろ。
なんか、 一つ二つ辿れば全部知ってる人いそうだもんな。
でも絶対聞くと軽蔑されるじゃん。その人たち。
うん、もちろんそうだよ。
ああ、まあねって言われちゃうだけだから。うん、そうなんだよな。いろいろ遡るとあの人の、ね、あの人もってなっちゃうもんね。なとこかな、今日は。
はい。
じゃあ、締めてください、木村さん。
はい。お送りしましたのは、
ラムライダーと、
松本と、
木村でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
さよなら。